東村明子と
虹組キララの
実ったもないと。
このラジオは漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
よし
大丈夫ですか？
大丈夫です、う
ん、ね、さっきからこう今度も お菓子とコーヒーで早速こう
ミックスナッツ、
ミックスナッツ、ミックスナッツなんだ、
うん、だってお腹空いちゃってさ、ご飯食べる暇なくこれが始まってるからさ、
もう今日の収録なんかポリポリ、
仕事終わって帰ってきたら君らがいるんだもの家に、自宅にごっちゃんもさ、また来たって顔してるからさ、
いやごっちゃん偉いですね、うん、耐えてたもん、
耐えてたね、
もうさすがに僕耐えられないってなってね、
うんうん、
あの部屋追い出されて今寝室に、
ちょっとゲームさせてくれるって言って今
ねえ、偉いですよ。さあ今日もね、早速ちょっとお便りから紹介していきたいと思いますね、ラジオネーム東京都在住の GNZ さん、
はい、
東村先生、虹組様、いつも楽しく聞かせていただいております。悩み相談ではないのですが、東村先生のお父様が湯気と煙の違いがわからないという話を聞いて、うん、私の友人も同じことを前に言っていたので思わずメールをしてしまいました、ちなみにこの友人は昔バーに飲みに行った時に、マスターにセイクと頼んだのですが、
何？
セイク、サシスセソのせいですね、セイク、
セイク、
うん、バーのマスターに、すいません、セイクください、
ね、うん、
何だと思いメニューを見たら、酒、SAKE、ね、酒と書いてありましたつまり日本酒でしたと外国人向けのメニューを見ていて、おそらくこれしか読めなかったんだと思います。これからも更新楽しみにしています、うん、ってことなんですけど、
面白い、ありがとうございますみんな面白いな、リスナーの人のメール、
ね、恐ろしいですね、最近は ね、
みんなね、
ネットとか見てもやっぱ面白い人が増えてますね、うんうん、最近どうですか、お父さんは。
お父さん、
あっこ先生のお父さん、
お父さん元気で相変わらずよ、うん、そうね、最近結構そうだな、うん、まあ、うん、いろいろやらかしてますけどね。
どんな、なんかないですか、
だからお父さんに、お父さんちょっと買ってきてほしいもんあるんやけどって、画材とかたまに買ってきてもらったりするのね、忙しい時、
はい、
なんか新宿の世界堂まで行くから、
うん、
でお父さんに、お父さんごめん、ちょっと買ってほしいもの、買ってきてほしいものあるんやけどって言った瞬間、もうなんかうちベランダから外に行けるんやけど、ベランダ飛び出しちゃってて、そのまま夜10時まで帰ってこないっていう大事件があったの。
どういうことですか。
だから何を買ってきてくれって言ってないの、お父さん買ってきてほしいもんあるし、はい分かりました、オッケーオッケーオッケー、バーンと飛び出して10時まで帰ってこなかった。
どこ行ってたんだろう、分かんなかった。
まあなんか、うん、まあいろいろ行ってたよね、回転寿司行ったり、まあパチンコ行ったり、いろいろと過ごして10時ごろ届いまって帰ってきたっていう
なあ、そう、すごいですね、
飛び出しちゃうわけよ、分
からんのが飛び出しちゃうんですね、うんうん、なんか父親の話であれなんですけど、うん、私は父親はもう15年前ぐらいもう亡くなってるんですけど、うんうん、私が東京に、
うんうん、
私役者になりたいから東京に上京するって言った時に、うんうん、うちのお父さんが、
うん、
うちのお父さん昔演歌歌手やってたんですよ、売れない演歌歌手。
あ、そうなんだ、福岡で、
いや東京で、
マジで初耳なんだけど。
そうなんですよ、うん、それで、前の業界、芸能界っていうのは本当に甘くない、
うん、
もうね、本当泣いて帰ることになるから、うん、それだけは心に刻んどけって言われて、でもよくよく詳しい話聞いてみたら1年しかやってないんですって、
う
ん、1年で売れてなくて辞めたらしいんですけど、1年で辞めてるやつ、そんなこと言われたくねえよっていう思ったのをちょっと今思い出した。
でもさ、デビューして活動が1年ってことなの、うん、
デビューと多分半年ぐらいやって、
うんうんうん、
デビューして、
うんうん、
パッとしなかったからやめた。でもだってなりたい理由も、みんなから歌が上手いって言われてて、ちょっとかっこいいとか言われてたからチヤホヤされてお金儲けがしたいっていう理由ですよ。そんなやつにね、
たった1年、それまあもうあれだね、本当にかじった程度ってことやろ。
で1年間その状況反対されてて、よくよく聞いたら1年しかやってないのかって、こっちはね、見てごらんって言いたいですわ、こっちのね、売れてないけどさ、
何年やってるよ、キララちゃん東京出てきて。
もう芸歴でいくと芸歴だ、今のお笑い芸歴と6年、
もっとあるでしょうよ。
16年
と6年間違えないでよ何10年かっ飛ばしてんのよ、アホかつーの。
あれ16年もやってる、
やってるでしょ、
何年だっけ、
やってるでしょ、やってるよ、数えなさいよ今度ちゃんと。
そっか、16年もやってるっけ
2000年からもうやってるでしょ、同時多発テロの時どこった。
あ、そっか、あ、そっか、じゃあ、うん、もうそうですね、
やってるよ、やってるよ。
じゃあ
もう
どうだろう。
やってるよ。だってあなたと私が知り合った時ごちゃん生まれてないんだからね。
え、私16年もやってんの。
いや、もうショック受けてる自分で髪振り乱して16年やってるよ。
うちの父親は1年でやめてるって。
私漫画家になって18年とか19年とかだから、そんなもんでしょ。
あ、そうか、じゃあやってるか。いや、恐ろしい。
いつまでも新人気分じゃいけないんですよ。もう売れてもらわんと。
6年ぐらいの気分でいたわ。
何十年私におごらせ続けるの、みんな。何十年おごらせ続けるの。
本当ね、やばい。80とかになっても。
何十年私に居酒屋の出口で、先生、先生、ごちそうさまでした。個別に、個別に。もう別にいいよって思うんだけどさ、もうそんなの分かってんだってさ、みんな、あ、先生ごちそうさまでしたでいいのにさ、出た後さ、羽賀とかがさ、個別にさ、先生本当にごちそうさまでしたってさ、個別に言ってくるのもうやめてほしい。
個別に言う。
個別に言う、ね。個別に言ったからってなんだよっていうさ。
多分このまま老人になってもね、
うん、
なんか先生お茶ごちそうさまでしたってなるはずだから。
マジでそうなるよ。
そうでしょうね。ぜひね、あこ先生には稼いでもらってっていう形
で。私の葬式でみんながもう、うん、もう張り切って準備してるのが目に見えるもんね、なんかね。マジで見えるわ目に。
頑張って売れていきましょうね。
お願いします。一、はい、人でいいから、一人だけでいいから売れてほしい。
そうですね、大事ですね、うん、ちょっとお悩み言ってみましょうかね。
はい、
はい、ラジオネームはるみザ大丈夫さんからです。あきこ先生、きららさん、こんばんは。毎回配信を楽しみに待ちわびている41歳です。
同い年、う
ん、旦那とどうにも噛み合わず、うん、ちょっときれいめな失恋などもしたりして、
うん、
どうせサクサクしてるならと、
クサクサやろ、
あ、クサクサ、ごめんなさい、うん、どうせクサクサしてるならと、うん、自称距離をわきまえている20年前の元彼が付き合ってくれていた遊びに気がついたら本気になっていました。あ、今元彼
20年前の元彼と不倫してるってことね、
うん、ちょっと遊びが本気になってきたね、うんうんうん、旦那とも離婚だなんて言葉も出るほどの喧嘩をしてみたり、
うん、
根が真っ正直にできているので、その顛末も彼に言っちゃったりしたからでしょうか、うん、以来彼から LINE が来ません、返事も来ません。めんどくさがられてるのでしょうか、
うん、
月に一度か二度の彼との大勢が本当に楽しみでした、生きがいでした。彼がいようがいまいが旦那との離婚は視野に入れて段取っています、
うん、
だから今はもうカッコつけずに素直に好きだと言いたい41歳です、
うん、
この前の雪も一緒に見たかったし、一緒に鍋つつきたいし、とにかく寂しいんです、
うん、
で笑っちゃダメでしょ、うん、で寂しいと切ないことでしょ、
うん、
いい
恋してる、うん、
で絶対迷惑かけないつもりですが、このまま返事がなかったら、うん、これはもう諦めなさいということなのでしょうか、
うんうんうん、
だとしても諦めつかないの分かりきってる私なので、うん、彼を忘れなければならないとしたらどうしたら忘れられるでしょうか、
うんうん、
くだらないんだか重々しいんだかよく分からない相談で申し訳ないですが、よろしくお願いしますということなんです、
うんうんうんうん、
さあちょっともうラジオネームがね、はるみざ大丈夫さんって自分を勇気づけてる。
なんか渡辺淳一大先生の小説みたいな世界観でしっとりしてていいお悩みですよね。
そうですね、文章がね、
うんうん、
よかったですね。でも大変じゃないですかね、これ。これ元彼の方も結婚してるのかな。
だからその元彼さんがもう離婚されちゃちょっとまずいなって思って距離を置いてるってことでしょ、多分。
ああ、うん、これでも
難しい。旦那とも離婚だなんて言葉が出るほどの喧嘩をして、
うんうん、
その顛末を彼に言っちゃったら彼から LINE が来ないと、
うんうんうん、
重いって思われたんだろうね、トラブルだなって思われたんじゃない、うん、
なるほどね。ちょっと大人の恋愛すぎて難しい、うん、どうですかこれ。
これ、
うん、切ないですね、
だから、うん、もう別にその目的を何に置くかであってさ、
うんうん、
結局さ、そのあのトラブルになるのが嫌なんだなっていうのは、その LINE の返事が来ないことでもうそれは明確に分かったわけじゃん、その向こうがね、
うんうん、
でもちろん不倫はいけないよ、不倫はいけないけども、うん、まあなんだろうな、まあまあいけないな、まあ置いといて、
う
ん、
そうですね、
20年前の元彼と、うん、まあご飯を食べたりデートをしたりして、
うん、
青春をもう一回味わってたというあのことにしますよ今回は、
うん、そうです、ね、それをちょ
ドロドロしてるというよりも、ね、うん、元彼と20年前みたいに、
うんうん、
もう一回ちょっと青春をフレーバックしてたということにしますと、すると、まあ向こうからしたら家庭を壊すほどあなたにもう奪いたいと思ってるわけでも ないと見える LINE の返事がないってことは、
元彼さんがだって距離をわきまえている20年前の元彼ですもん、自称距離をわきまえている
、うんうん、だからまあそういうちょっとこうね、うん、なんだアバンチュール的なことをしたかっただけなわけだから、うん、もう普通に、うん、私旦那と別れてあなたと一緒になるわとかっていうのはまあそれは禁句でしょ、それはこういうルール上で遊んでるわけだからさ。
そうか、うんうん、でも本気になっちゃったんだったらしょうがないですよね。
本気な、まあ、本気になったんだったら、うん、まあでも寂しいのね。そうね、
生きがいですもん、
うん、
なんとかしてあげたいですよね。旦那さんともね、離婚するって言ってるし、
うんうんうん、諦めもつかないと、うん、ね、吹っ切れないと、
うん、どっちかの内容なんで、これは行った方がいいのか諦めた方がいいのかだったらまずどっちなんですかね、うん、
でも多分そのさ、彼はさ結婚してなさそうじゃない、このメールを見る限り、
うん、
そうですね、向こうが独身なんだったら、うん、でもこの方がもう旦那さんを全く愛してなくって、
うん、
旦那さんをね、これから長い、まだ40だから、ここからさらに40年旦那と暮らして、旦那に毎日ご飯を作って、
うん、
旦那が病気したら看病してね、もう旦那のために尽くして、うん、あと40年頑張れるかどうかで、頑張れないって思ったらそれはそれでしょうがないよね。
そうですね、うん、まあ、うん、
彼がどうのというよりも旦那にもう愛情がないわけでしょ、う
ん、でも、うん、もう旦那さんとは離婚の段取ってるんで、
離婚段取っちゃって
るの。そうなんですよ、だから、
うん、
その元彼を忘れるか、うんうん、もうちょっとグイグイ行くか、まあ、どっちしろ向こうからは連絡ないみたいなんですけど、
じゃあもう離婚段取ってるって書いてあるね。
うん、でしょ。
じゃあ別に離婚してからもう一回連絡すれば。
え、で
普通のこと言ったけど、離婚してもう一回連絡してみればいいじゃん、彼に。
え、 LINE が、
うん、
じゃあなんて LINE 送ったらいいですか。
離婚したよ。
あ、そんなあっさり。
離婚したよ、絵文字。
絵文字そんなのある？
手のなんか。
あ、そうか、絵文字ね。スタンプか
も。顔文字。
離婚したよ、スタンプとかないやろなと。
顔文字。離婚したよ。ね、うん。離婚して独身に戻りました。う
ん、終わったのやつになりません
ね。うん、結婚終わった言って。
結婚終わった。
で、独身に戻りました。うん、ご飯でもで別にいいんじゃないの？
なるほど。
じゃあ、慰謝料請求が怖かっただけでしょ、向こうは。
ああ、うん、それもあるかもしれないですね。
そうだよ、
そう
だよ。
そうか、じゃあ、うん、諦めずに、
うん、
一回離婚してからもう一回、
離婚してもう一回考えれって LINE すればいいんじゃないの、うん、
その時に
独身に戻りましたっつって、うんうんうん、いろいろあって独身に戻りました、
うんうん、あ、そうですね、
ご飯食べましょうでいいよ、別に、うん、も友達になれるかもしれないしさ、
あ、これなんかちゃんとした、
うん、
あれじゃないですか、うんうん、珍しくちゃんとした、う
んうん、ちゃんとした
悩みそうだなって、うん、じゃあちょっと身も蓋もない言葉いきましょう、
うん、
身も蓋もない言葉お願いします。
いいよ、41歳だから、まだ若いから、ね、折り返しで、好きなようにやった方がいいと思います。
はい、ありがとうございます。うん、41歳はまだ若いっていい言葉ですね。
だってまだちょうど折り返しだから、ね。
うんうん。
うん、ちょうど、タイタニックだと、氷山にぶち当たったぐらいですよ。
え、やばいじゃないですか、ちょっと待って待って。沈むよ。
氷山にぶち当たって、こう、わーって、うん、うん、わーって。
あと沈むだけじゃん。なんかいい風に言って、うん、最後何それ、
いい風に言おうと思ったけどさ
間違えちゃった。
私タイタニックでしかなんか例えらんないからさ
まあでも春水は大丈夫さんね、うん、
まあ40年あっからまだね。
そうですね、
うん、
もう一度ね、
うん、
離婚してから LINE 送ってみてください、うん、続いてのお悩みです、うん、ラジオネーム菩薩さん、24歳男性の方です、はい、東村明子先生、虹組キララさん、他面白芸人の方々こんばんは。面白芸人いないけど、
面白芸人って誰面白芸人
面白芸人いないな、うん、いつも
私さちょっと一瞬話させて、うん、
いいですよ、はい、
12月末に東村プロ忘年会やったじゃん、
ええ、
でうちのアシスタントさんたちと芸人さんたちと合同でカラオケ、はい、貸し切りでカラオケ行っただけなんだけどさ、うん、うちのアシスタントさんたちはさ、
ええ、
もう芸人さんとか来てくれるからすごい楽しみですっつって賑やかで楽しみですっつってさ、私もさ誇らしいわけよ、
ええ、
ね、忘年会に芸人うじゃうじゃ来てくれるから盛り上がるぞこれはなんつってさ、
うん、
うちのアシスタントの方が面白いから
だから
うちのアシスタントの方が芸達者だから
私ね、
100倍レベル
でいけなかったんですよその忘年会に、
うん、でキララちゃんが来れんかったとよ。
そうなんです、
キララちゃんは芸達者やしモノマネもできるしカラオケもめっちゃうまいからめっちゃおもろいのねキララちゃん来れんかったとよ、
ね、盛り上げられるかもしれないですけど、だから帰ってきたロッキーに、うん、あ、ロッキーって私の相方なんですけども、
うんう
ん、あのどうだった、受けた、まあまあ盛り上がった、滑ったかどっちかだけ教えて、はっきりそこだけ、 うん、でもみんな楽しそうだったよ。
そういうことじゃねえんだよ。ハガがね、恋ダンスね、うちのアシスタントがのっけに、伊藤さんってアシスタントが、星野源の恋ダンス、レレレレレレルモの流行ってるやつを歌って、ハガ、が、あ、僕踊れますって、覚えたばっかりって言って、ステージにさ、出てきてさ、お、いいじゃん、いいじゃんって思ってさ、
はい、
もう0点だから。その、踊れなくっても別に間違ってもいいんだけど、うん、もうね、
笑わせるのね、
そのね、なんていうの、うん、あ、その、あ、あれ違う、できない、あれ、あれなんでだ、あれ、できない、できない。
ああ、一番ダメなやつ。
慌てちゃって、その、できない、できない、あれ、おかしいな、あれ、なんでだ、ずっと覚えて、ちゃんと練習したのにあれできないってずっと5分間やってて、
私、
マジで、本当に、首絞めようかと思ったんだけど、
なんつーの、危なくね、ちょっと、
マジで。
前科がつくとこでしたね。
やっちゃうとこだったよ本当に。
オリジナルのダンスやればいいじゃんって。
もうね、なんていうの、そのステージに上がったら最後慌てたり、なんていうの、うろたえたり卑屈な感じになったりねっていうのはもうダメなの。もう上がった以上はやるの、開き直ってね、かっこよくでも、でかっこよく普通にね素敵にやろうとしてんのにできてないっていうところが笑いになるわけでしょ。
みんな端っこで今正座してますもんね。
う
ん、
そうそうそう。
全員正座して。じゃそれを踏まえてもう一回言いますね。うん、東村愛子先生、ね、うん、西組きららさん、他、うん、面白芸人の方々、こんばんは。
こんばんは。
いつも面白くねえやつが演じてるから大丈夫。
いつも楽しく拝聴しております。さて、悩みについてですが、私は私の潔癖で意固地な性格について悩んでいます。私は大学卒業後に就職した後、退職して実家を離れ、現在アルバイトをしながら小説を書いています。今年は新人賞に応募しようと腰を据えて日々パソコンに向かっています。ただ私は10代のすべてをただ日々楽しむだけに費やし、勉強もろくにしなかったため頭はすっからかんです。おまけに小説をちゃんと読み始めたのもここ 2,3 年の話。ましてや書き始めたのも半年前のことです。どの分野のエキスパートにも通ずることだとは思いますが、特に作家の場合、インタビューなどを読むと、ほとんど全ての人が幼少期からたくさんの本に触れていたり、大変勉強ができたという方々ばかりに思います。私は本を3日に1冊は読むようにしています。それでも、例えば1000冊読もうとすると、およそ10年近い歳月を費やすことになります。これを現職の作家の方々はおそらくほとんど当たり前に、好奇心のままとっくに通過して糧にしているはずです。一人暮らしの身の上ではこれ以上仕事を減らすことはできません、読む時間を増やせば書く時間が削られます。読まなければ目は鍛えられず、書かなければ腕はつかない気がします。詰まるところスタートの遅れを力ずくで取り戻したいのです、うんうん、しかし躍起になればなるほど自分とプロの力量の差がはっきり透けて見えて絶望しそうになり、無駄なことをしている時間など自分にはひとときもないと目をちばしらせてしまいます、うん、これが私の潔癖です、うん、文章を書くことは大好きなのですが、おかげでなんだか窮屈です。やっぱり現実を見て身の丈に合った人生を送った方がいいのでしょうか、好きと仕事は分けて考えた方がいいのでしょうか、ということですか。
あのね、
はい、
一言これ読んでね、うん、はい、この人は、ね、文章がうまい。
あ、確かにね、さすが小説家を目指
して、美しい文章が、
ね、うんうんうんうん、
やっぱね、すごい分かりやすいし、うん、入ってくる内容が、
なんかムードがありますよね。
ムードがある。非常にいい、
うん、
才能がすごい終わりだと思いますよ。で、うん、要するに読む量が足りんっていう話だけど、うん、関係ないです。読んできた量と書くものは全く関係ないです。うん、私の漫画家の知り合いで、うん、ね、映画全く見ない人とかいるから、某天才漫画家の人、
うんうん、
映画もドラマも全く見ない、インプット全くしないで映画のような漫画を描く人もいるし、あと漫画全然読まないで漫画家になってる人も全然いるし、小説全く読んだことないけどっていう人もいるし、
うんうん、
私もそこそこは読んでるけど、めっちゃ読んでたわけじゃなくって、
うん、
大して読んでない方なんだけど、
うん、
漫画もそうすごいマニアックにもう何でも読んだっていうよりも、みんな普通の女の子が読んでるやつを、うんうんうん、まあ、子供の時は読んでて、大して別に、なんだろうな、とにかく、
うん、
読む量は全く関係ないと思います。全く関係ないと思う。
あ、じゃあ、うん、よかったですね、ボザツさん、うん、読む量関係ない
で、だからスタートの遅れをどう取り戻すかっていう話なんだけど、
うん
う
ん、
もうね、これも明確に一個答えがあって、こういう小説を書きたいって思った小説を、
うん、
一言一句全部模写して書き写す。
あ、
へえ、もうそれが一番近道です。それはみんなやってる小説家の人は。
あ、そうなんだ。
なんていうの、写経みたいに全部写すの、一言一句行送りまで全部、うん、それやんないとダメだと思いますよ。
あ、じゃあそれで遅れを取り戻せるわけですね、
う
ん
う
ん、
そう。歌手だって、ね、うん、歌手とかと一緒だけどさ、うん、そのいきなり歌うすんごいうまく、うん、自分でね、うん、歌い方とか拳の入れ方とかを開発して歌えりゃまあいいけども、うん、基本誰かの真似から入るわけじゃん、
うん、そうですね。
で、まあ、何人か決めてそれを、あのね、模写ってすごい無駄なようなことに思えるけど、うん、結構作家はみんなやるはずだよ、一回は。その一冊丸ごと模写っていうのは調べてみて、それ、う
ん。いいことです、うん、
誰かのスタイルを借りて、うん、そのスタイルを身の体の中に入れていく方が、100冊の本を書く、100冊の本を読むよりも、一冊の薄くてもいいから本のスタイルを自分の体の中に入れる方が大事。スパゲッティ屋さんを100軒食べ歩くよりも、一人のシェフのレシピを完全に再現するまで台所で作った方が料理うまくなるって思うでしょ。
あ、なんかちょっとかっこいいじゃないですか、学校先生。
いや、私はもうこれはもう真面目に言ってますからね。たまには真面目に言う。
若干ちょっと一瞬バカにしてた時あったけど。
ちょっとそれあれでしょ、あれでしょ、
ラジオやってたらよ。ラジオ作品は素晴らしいけど、ラジオやってたら、あれこの人ちょっとっていう時があったけど。
まあね、キルアちゃんはね、同い年だから別に許すけど、まあ、翔平とかにそんなの言われたらマジ腹パンだから。
あの、小沢さんのもう一個、あの、うん、潔癖な性格で、うん、なんかだから文章を書くことが窮屈っていうのもちょっと、なんか言ってあげる、
う
ん、
ああ、まあその、要するに完璧主義ってことね、潔癖っていうのは。うん、要するに、なんかね、面白いものができないかもしれないと思うとさ、うん、書き上げられないとかね、雑にどんどんどんどん仕上げていけないっていうところだと思うんですけども、はい、まあ、なんていうのかな。でも、潔癖な方が小説家は向いてると思うよ。
あ、そうなんだ。うんうん、あ、じゃあ何の問題もないじゃないですか。
う
ん、
大丈夫ですよ。とにかくもう、あのね、テーマと着眼点と、うん、売りをどうするかっていう自己プロデュース能力を上げて書くしかないと思うよ。う
ん、あ、うん、じゃあ今から新しく小説家を目指す人でもね、
うん、ま、漫然と書いててもダメだからね、うんうん、
じゃあちょっと身も蓋もない言葉いきましょうか、
うんうん、
身も蓋もない言葉お願いします。
いいよ。
一冊も読まなくていい。
一冊も、うん、そんな極端でいいんだ。
今後一冊も読まなくていい、関係ない、
うん、へえ、うん、あ、でもね、よかったですね、大札さん。ぜひね、小説が出回るのを楽しみにしてますので、うん、はい、じゃあ最後のお悩みいきます。ラジオネームまるこさん、奈良県29歳の方です。はじめまして、いつも楽しく聞かせていただいています。今までに何度も合コンに参加してきたのですが、そのようなところで出会った人はだいたい2回目に会うこともなければ、連絡先を交換してもやり取りがありません。私はいいなと思った人には個人的にとりあえずメールすることもあるのですが、いつも私には興味ない感じで返事が来て、結局やり取りがなくなります。これは私が悪いのか、合コンで何かしでかしてしまったのか、それも通り越しただ第一印象が悪いのか。そうなると今まで出会ってきた人たちは私のことをどう思ってるんだろうといろいろ不安になります。現在婚活中であるため、第一印象が悪いのは致命的です。どうすればいいのでしょうか。よろしくお願いします。
何回合コンしたんですか。何回したんですか。
書いてないですけどね。
年間何回したんですか、
うん、今29歳だからそこそこはしてると思いますけど。
月1だとしても12回でしょ、
うん、
12回もしとらんと見たよ。
誰、
今ほとんどの男の人おとなしいんだから、
うん、
普通やって、別にそんなガツガツしてないでしょ、ね、誰も、うん、うちのアシスタントの男の子たちみんな、うん、もうあの装飾系をさ、もう超えたさ、
うん、
ただの植物って言ってるけど、私は。装飾の動物でもない、植物って呼んでるけど、うちの植物の子たち見てさ、なんかその、ね、知らん女の子呼んだ、うん、私のファンの女の子とか呼んだ飲み会とかでさ、うん、その後ガツガツ LINE してるやつなんか一回も見たことないよ、この18年間の中で。いないいない、ガツガツしてる人なんか別にいないよ、そんなに。
じゃあマルコさんの第一印象が悪いわけじゃないと、
うん、今世の中の男の人が大体そういう感じってことよ。
なるほどね、うん、じゃあ、うん、婚活中ってことなんで、その婚活中のマルコさんにアドバイスするとしたらどんなことですか。
結婚をしたいと思ってる、うん、人たちと、うん、ちゃんとなんていうのかな、こうそういう、はい、カテゴリーの集まりに行った方がいいんじゃないの。
じゃあ合コンっていうよりは婚活パーティーみたいなのがいい、
ね、うん、とか、うん、ね、そうだね、
うんうん、
うん、 大丈夫、来ない来ないメールなんかそんな。
あ、そんなもんなんですか。
そんなもんでしょ。そんなガツガツしたウェーイみたいな人だったらあれだけど、みんなおとなしいじゃない今。
そうですね、最近確かに、最近の男性はね、う
ん、家帰ってさ、うん、ほらなんか YouTube でさ、うん、なんか工場でバーって消しゴムができていく動画とかずっと見て
る
んでしょ。
そんなそんなの見てる人います。
あとさ、
装飾すぎるでしょ。
猫がなんか靴下に入っちゃったみたいなのとかをじーって見てるみたいなさ。もう向こうも傷つきたくないからさ、いちいちそんなあれなんだよ、
う
ん、
よくテレビでもね、そういう傷つきたくないから、うん、結婚とか告白する人がいなくなってるって言いますもんね、うん
う
ん。
あとでも100回ぐらい合コンしないとそんな、うん、うわってもう会う人なんてそんな見つかんないからさ、
うん、なるほど、うん、100回合コンすれば、
うん、もう結局人数だからさ、うん、とりあえずまずでも合コンで彼氏ができた人なんて、うん、ここ近年そんな聞かなくない？昔は聞いてたけどさ。
ええ、じゃあどうやってみんな彼氏できてんだろう。
なんかさ、うん、もう趣味とかから入った方がいいよ絶対。その共通の趣味がある人とか、だからツイッターで、あ、この人面白いことつぶやいてるなとか、うん、この人のツイートいいなっていう人にリプ送るとか、うん、そういうのとかで付き合ってる人とかいるよ私の周り。
へ、
ネット系とかも多いから、
まあ、楽ですもんね趣味が合う方がね、
うんうんうん、
なるほどね、
うん、
じゃあちょっとマルコさんに身も蓋もない言葉、はい、身も蓋もない言葉お願いします。
いいよ。
インターネットの世界で見つけてください。
はい、ありがとうございます。今時の回答じゃないですか。
今時か。逆になんか2000年ぐらいのやつだけど。
ちょっとダサい感じから。
だって合コンなんて4人とかでしょ来ても。低いよ確率、
うん。確かにね、その中でギリギリ
自分の好みですよね。なんかネットでまず趣味のある人探そう。ね、
なるほど。
オッケーオッケー。うん、
はい、そんな中でこの番組では皆さんのお悩みを募集しております。応募方法は番組宛ての E メールアドレス、mimofuta@gmail.com。みもふた .r@gmail.com 件名にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には東村明子書き下ろしみもふたステッカーをプレゼントします。
みもふたもないと。
翔平ズチョイス。
はい、解明、いいね、解明テーマ、いい、解明コーナーネームを解明しました。はい、このコーナーは漫画の連載をいくつも抱えている東村先生の疲れを癒すために、僕が選びに選んできたおすすめ商品を2つ紹介して、より癒される方を先生に選んでいただくコーナーです。翔平ズチョイス、今日のテーマは可愛いキャラクターの食べ物です。可愛いキャラクターで癒され、かつ美味しいものでも癒されていただこうと思います。日本には古来より動物や植物、山、川など自然にも魂が宿っているという考えがあります。それが擬人化し、今日のキャラクターというものに生まれたのではないかとされています。そしてキャラクターは現代の日本に切っても切り離せないものとなってきました。そして世の中にはあふれんばかりのキャラクターが存在しております。
分かったよ、その説明必要。キャラクターとはっていう説明必要かな。いいけど、もう早いよ、じゃあ、はい、早いよね。
その中で今日は2つのキャラクターの商品を、食べ物を紹介したいと思いますので、うん、より癒される方を召し上がっていただいて、最後に先生に感想をいただきたいと思います。はい、まず
私、まあ、何気にこのコーナー楽しみだからね。スイーツ食べれるから。
そうですね、うんうん、まず最初、白ひげのシュークリーム工房の
ほう
トトロのシュークリームです。
おお、あ、これシュークリームなの。
はい、
隣のトトロの トトロがまんま皿に乗ってるけど、ね、はい、
シュークリームがもうなんかトトロの、ちっちゃいトトロの形になってる。
すごい。
耳の方にちゃんと葉っぱもあるんですね。
これなんか有名、
割と有名で、
ネットで見たことあるような気も。
はい、これあの宮崎駿先生の実の弟さんの奥様が経営されてるお店で、ジブリ公認の唯一の、世界で唯一のお店なんです。
これフェイスブック今載ってます。
フェイスブックに写真載っけてますんで、
これ中身がカスタードクリームなんですけど、4つ今は4つありまして、カスタードチョコレートいちごバナナとあるんですけど、いちごとバナナはそのシーズンによる、
ね、
カスタードとチョコはオールシーズンやってるということなんですけど、
初めて見た、かわいい。
このカスタードが、
うん、
この耳の方には入ってない。どうしたんですか？
これえ、わかんない。
いや、おばあちゃんですよね。
猫バスが一瞬バッて言って、あの ばあちゃんがメイを探しまくってる悲痛な叫びを一瞬聞こえるシーンの真似をしましたけど、
ありがとうございます。この耳のところにはないんですけど、うん、あと全部にシュークリームがごっそり入ってるので、
クリームがね、
クリームが、カスタードクリームが、カスタードクリームが入ってる。
私カスタードクリームすごい好きだから、いいな、嬉しい、かわいいし、
なかなかボリューミーです。もう一個は、
うん、
ムーミンスタンドのムーミンワッフルです。
すごい、ムーミンだ、
はい、これジャージー牛乳カスタードというものです。これも4種類ありまして、うん、チョコバナナとストロベリーとハニーチーズ、
もろムーミンの顔のワッフルだね。
そうですね、ムーミンの型をついて、型がついてる。
これはナイスチョイスですこれは私は、まあ、ジブリはまあもちろん全国民好きなので好きなんですけど、私トーベヤンソンも好きなんだよね。トーベヤンソンってわかる？
はい、ムーミンの作者です
よね。私ムーミン好きなんだよね、そもそも。
ムーミン、そうですよね。
理想の男性像、スナフキンだしさ、最初の
スナフキンかっこいいですもんね。
うん、いいよ、そんなつまんないこと言わなくてかっこいいですもんねって、浅いよ浅くない？
ちょっと浅いですけど、ちょっと浅
く言われてびっくりした
んだけど、ちょっと浅いですよ、だけな。
私はだってさ、子供なのにスナフキンが理想の人だったらちょっと変わった子だよっていうテイストで言ってるわけじゃん。そうでしょ？そこをさ、ちょっと面白いかなと思って言ってるわけじゃん。かっこいいですもんね鳴らされる、平たくされるな商品
じゃあ、もう
そんで
決めますか
そんなあっという間に終わっていいの？
あ、
いや、なんかこう、はい、なんかないの、翔平的に。なんでこの2つを選んだのかみたいな。これ、近いの、翔平の力。
ムーミンスタンドは、あの、バイト先から近いんです。
うんうんうんうん。トトロの。これ何、吉祥寺なの？
吉祥寺にあります。
行ってみたい。
あの、チェーン店で他にもあるんですけど。
へ
これは、トトロは、大田にしかないです。
大田まで買いに行って
くれた。大田まで行きました。
えらい遠いがな、
はい、
本当。
そうです。
どうしようかな。
でも両方とも美味しかったですね。
食べたの？
食べました。
すごい、このワッフルすごいしっとりしてる、ムーミンの。
なんかペタペタしてるんですよ。
はどんな美味しさか伝えてみたら。
うん、どんな美味しさ。食べてどうだったか言いなよ。
いや、あのトトロは。
選んで終わりだったら本当に1分で終わりだよ、このコーナー。
トトロは本当にあのボリューミーで、カスタードクリームが。うんで、うん、その耳のところについてる葉っぱがチョコレートなんですけど、うん、これもアクセントで美味しかったですね、
うんうん、
あ、目もチョコレートなんです、
うん、まあわかるよ、それは見ればそれもさ
ムーミンのは本当にそのしっとり感が、
うん、
あの味わったことのないワッフルのしっとり感、
うんうん、
ペタペタ感、これ美味しかったですね、
うん、ペタペタ感
全然美味しそうだ
な
ペタペタ感のせいですね。いや、しっとり感、すごいしっとり感半端ないです。これ美味しいです。で、あ、もう見た目も計算して、
うん、
どちらの食べ物がいいか選んでいただきたいと思います。
うん、じゃあやってよ。
はい。今宵の翔平ズチョイス、どっち？
ノーチョイス。い
やまた前回続いて
一回やんないと。
一回そうですね。
一回やんないと。
じゃあ行きますよ。
はい。
今宵の翔平ズチョイスどっち？
ダブルチョイス。
いやだからどっちかですよ。ダブルチョイスじゃないですよ。
両方食べたい。両方食べれる、まあ、量的に。
わかりますけど。
量的に。
わかりますけど、このルール違反ですから、それと。1個です。
どうしよっかな、見てるなどっちもこっちを
目がね、
でもなんかそう、なんかどっちを選んでもなんかムーミンを選べばジブリに角が立つしジブリを選べばフィンランドに角が立って国際問題になるし、
どうしよう、ここまでいかないです。じゃあもう、
待って待って待って、決めらんない、
まだまだですか、
うん、いいよじゃあ言って、うん、
どっち
いやもうごごなんか怒りをはらんだ言い方で言ってるな。そうだな、もう一回もう一回
言って。いやいやもうもう、うん、どっち、あのタイムキーパーのキララさんが睨んでるんで、
選べない
早くしないと
選べない、
今宵の、はい、うん、今宵の翔平ズチョイスどっち、
選べません。
どうするんですか。
本当に両方食べたい、お願い、両方食べたい、お願いお願い、
どうします、キララさん、ダメでしょ、そうですよね、うん、キララさんもダメ
って、はい、じゃあじゃあ OK、はい、来い、
ショヘズチョイスどっち、
ムーミンです。
おームーミン、おームーミン来ました。
理由は、
はい、
このなんていうの、ワッフルの皮が食感が予測不能
確かにそうですよね、うん、
このトトロはやっぱ皮の食感が予測できる。あ、
確かに見た目でできますもんね、
う
ん、
でもトトロも自分で買いに行って、大玉で買いに行って自分で食べるじゃあムーミン食べるよ。
はい、
わあすごい、私本当にムーミン好きなんだよ。
剥がして食べるのかと思った。
剥がして一回中見てるだけだよ。うるせえないちいち私の挙動に文句をつける権利が君にあるのかな。
お召し上がりください。
いただきます。食べるね、頭から。すげえ蜂蜜が入ってる生地に。
あれ？
蜂蜜が混ぜ込んである、はい、味がする生地に。
蜂蜜？
美味しい。あ、蜂蜜入ってると思うよ。
あ、
なんだか分かんなかっただけ。美味しい。
あ、よかったです。
なんかどら焼きの皮みたいな。
そうそうなんですね、うんうん。ペタペタしてる、いいんですよ。
ありがとう、美味しかった。はい、
じゃあ、次回も先生を癒すべくいろんなものを調査していきたいと思います。以上、翔平ズチョイスでした。
顔なじみのクラブに今夜もノリノリで顔を出した時の一言です。
チョーリース。
チョリースとか古くない？ちょっと次から私が考えるわ。
来週も楽しく歌舞きましょう。
失敗したな。
何？
バカっていう言い方しないで、だっこ先生の、
うん、あ、私のことバカって言ったってこと？
もうちょっと違う言い方して、あの頭の構造がへんてこな人にちょっと変えてほしい。
さっきキララちゃん私のことバカって言った。
聞いてました。めっちゃ聞いてました。
29歳からの付き合いなのに。
まさかそんな
に。バカとは思ってる。頭の構造がへんてこな人って。
でも私もう唯一キララちゃんだけが私にツッコミを入れてくれる人だから別にありがたいし、同い年だからいいけどね。
すごい息合ってますもん。
年功序列。でもまさみさん全然年上なんだけど。
そう
だね、大丈夫よ、キララにバカって言われても別にうちのファンは全く怒んないから。
じゃあこれからもどんどん言っていこうと思います、
ね、全然大丈夫大丈夫。
石子さんどうでした、2回目のコーナーが。
ええ、もう2回目にしてもうすでに古いという、まあ、新しくまたこう違ったのをこう出していこうかなと。
チョリスな
んてさ、石子さんにとっての新しいがチョリスだったんでしょうね、うん、
2005年ぐらいじゃないのね。
そうですね、
私のもっと今の言葉でやった方がいいんじゃないの、
もっと
最近のね、
うんうん、
新 かりない。じゃあ次はもっと新しい言葉、うんうん、最新の言葉をちょっと出してい
きたい、うん、あとなんか変な言葉じゃなくていいんじゃない、はい、別に。
あ、普通の言葉で、
うんうん、その変な、別にギャル語とかじゃなくてもいいんじゃないの。
これ聞いてまた反響もあるでしょうしね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、そうですね、う
ん、佐々木子さんはね今役者活動もしてる
んですね。あ、そうなんですよ、うん、あの今あの奪い合い冬というドラマに、
うん、どこでやってるやつ。
テレ朝ですね。ああ、テレビ朝日。
え、誰が主役のやつ。
倉科カナさんですね。
あ、あんたそれなんかちょっと結構映ってるらしいやん。出てるんやん、
はい、映ってはいます、
うん、映ってるね。ちょいちょい、はい、ちょうど倉科カナさんのヒカルちゃんっていうヒロインのオフィスの後ろの席なんね、うん、真後ろ、背中合わせの席だから、
ほぼ指定席で、でもあのたまにこうあの、うん、映したい、アップデートしたいからって言って、うん、こうちょいちょいどかされはするんですけど、うんうんうん、まあ、結構いい席にはちょっと、
私なんか全然チェックしてなかった、ごめん、見るわ、はい、また今度見して、え、皆さんぜひ石子の後ろ姿を見てください、
は
い、
ね、なんか食べながらとかだと一瞬で終わっちゃうからすごい、う
ん、テレ朝の何曜日何時って言って、
金曜日の、うん、23時15分か、あ、夜の11時15分
です、ね、せっかくだからさ、はい、主役の気分でちょっと今番宣をさ、うんうん、やってみようか、はい、うん、いきますよ、う
ん、え、ちょっと、は
い、だからあれよ、カウントダウン TV をご覧の皆さん、うん、みたいな感じで、
わかりました、
うん、今日はそういう石原石子さんから、うん、ちょっとお知らせがあります、
はい、身も蓋もない
と、カウントダウン TV をご覧の皆
さん何カウントダウン TV なんですか身も蓋もないとでしょ、これおかしいでしょ
全力突っ込んできたな今なんか刀で切られそうな状況、
ちょっとしたおふざけに全力突っ込んできた、ごめんごめん、はいはいはい、今日は、主演の、は
い、主演じゃない
です主演の気持ちでいいか、
はい、出演中の、石原石子さんから皆さんに告知がございます、どうぞ石原さん、
はい、身も蓋もないと、ご視聴の皆様、毎週金曜日23時15分からテレビ朝日で奪い合い冬放送されていますので、ぜひ皆さんご覧ください、よろしくお願いします。
どんな番組とかどんなドラマとかない、はい、
もうめっちゃドロドロのなんかドロドロのグサグサの濃いキャラがめっちゃ出てくる、昼ドラのすごい早い展開でポンポンいくんで、見飽きはしない、
すごい、見ます見ます、皆さんもぜひ、
先がどんどん気になってくる展開ですね、う
ん、どんどん見るわ、しこさん出てくるんで、うんうん、
はい、すごいね、みんな
よろしくお願いします。
みんなもうエキストラ度を極めてきたな、
はい、そうですね、
役者も、うん、
番組では皆さんのお悩みを募集しております。応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta@gmail.com、 みもふた .r@gmail.com、 懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には東村明子書き下ろしみもふたステッカーをプレゼントします。じゃあその中で最後、俳優っぽく石原石子さんに締めていただきましょうか、
うんうん、では皆さん、今夜も良い夢を。石原石子でした。
いいよ。
寝にくい。